皆さんこんにちは。第45回府中ラジオ東の仲間たち始まります。この番組は府中の東側に暮らしている私たちが毎回知り合いをゲストに迎え、顔が見える仲間を増やし続けることで暮らしやすい街づくりを目指している番組です。今日の担当パーソナリティは会社員なのに平日の昼間から街をうろうろしているイーストコバです。よろしくお願いします。そして今日のお供はですね、ニュースペーパー長与とホームズ原田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、どこに来ているかというと、京王線の多摩連駅南側の商店街にありますカフェフラットスタンドさんに、来ております。どうですかね、ちょっと音が響いててなんとなく雰囲気がわかるかもしれませんけれども、はい、ニュースペーパーどうですか、今日初めて来ましたか。は
い、もともとこうすごいおしゃれなカフェで気になってたんですけど、ちょっとおしゃれすぎて入れなかったんですけど、うん、いや本当なら入ってみると、そう、この木目調の落ち着いた雰囲気で、うん、はい、今度はまたずうずうしく来たいと思います。う
ん、はい、ホームズはどうですか。
いや僕も初めてなんですけど、本当にあの何かできたなっていうのは知ってたんですよね。今日初めて2階上がってみると、やっぱその木造じゃないですか、うん、なんかこの敷地を、うん、なんかジロジロやっぱ見ちゃって、ね、
プロの目線
で雰囲気が落ち着きます。
ありがとうございます。さすが工務店ですね。敷地出ましたね。それでは、早速ですね、今日のゲストをご紹介いたしましょう。今日のゲストは株式会社シンクハピネスの代表取締役粕谷昭徳さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はね、この素敵な場所を貸していただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
それじゃあ、粕谷さん、簡単にですか、自己紹介をまずお願いいたします。
はい、はい、皆さんはじめまして、今ご紹介いただきました株式会社シンクハピネスの一応代表取締役という役をやってます、粕谷昭徳と申します。よろしくお願いします。はい、府中市の出身で、僕は白糸台三丁目の生まれになります。中高と、ちょっと私立に行ってたんで、あまりこう地元のつながりっていうのはなかったんですけども、小学校は4小行ってました。で、その後大学行ったらちょっと家出ちゃってたので、あまり府中市はその間はいなかったんですけど、また会社を作るってところで、8年前ぐらいかな、また戻ってきて府中で暮らしております。
はい、ありがとうございます。はい、ここ今日はフラットスタンドをね、借りて、お話をするわけですけど、まずはね、このフラスターについてね、聞いてみたいなと思うんですけど、粕谷さん、ここのフラットスタンドというカフェね、
はい、
これはどういう場所なんでしょうか。
はい、フラットスタンドはですね、もともとといいますか、今会社が医療福祉系の会社で、訪問看護だったり訪問リハビリ、あとは居宅介護支援というケアマネージャーという職種がいる事業をやってるんですけども、その中でやっぱ医療とか福祉の地域の課題っていうのがさまざまたくさんあって、でそれをこう国とか府中市もそうですけど、いろいろ取り組んでやってるんですが、なかなかこううまくいってないような気がしてました。はい、でやっぱりそこってなかなか行政主導とか企業主導じゃなくて、やっぱり地域の方たちと一緒にこう取り組んでいくことで、実は医療とか福祉の課題だけじゃなくて、いろんな課題ってもしかしたら解決されるんじゃないかなと思って、はい、交流の場として作ったのがフラットスタンドという場所
になります。なるほど、交流できる場所がまず ね必要だっていうことで、はい、皆さんに来てもらえるような場所だっていうことですね。はい、ありがとうございます。まあ、今お話ありましたけど、粕谷さんは代表取締役で、本業の方はね、医療とか介護とかね、看護とかそっちの方だと思うんですよね。でこの近くに、実はその本拠地っていうんですかね、会社がこのフラットスタンドとは別にね、事務所があって、私も実はね、そこのユーザーだったりお世話になってたりするんですが、まあ、訪問看護リハビリをやっているリック訪問看護ステーションとか、ケアマネジメントのライフデザインビレッジフラット、これ横文字でね、すごいですね、ケアマネ多分あまりないと思うんだけど、 それからね、このコミュニティスペースっていうんですかね、うんうん、コミュニティをするこのフラットスタンド、はい、ザ・タウンスタンドフラットっていう、はい、まあ、全部横文字
そう
あのわざとつけてるんだと思うんですけど、はい、まあ、こんな、あの、なんだろうなーっておじいちゃんおばあちゃんにはよくわかんない事務所があるんですけど、はい、まあ、そういった会社がね、この場所にあったり、はい、その他にね、なんかパティシエさんがいたり、うんうん、なんか図工の先生がいる場所があったり、うん、野菜を売ってたり、大学生が、うんうん、なんだろう、中高生の世話をしている場所があったりとかね、うんうんうん、まあ、いろんなことを、こう、このエリアでね、はい、やってるわけなんですけど、ここを俗に、あの、タマレ。うん、
はい。
というふうにね、呼ぶんっていうことなんですよね。はい、たまれじゃなくて、たまれっていうんですかね、
これでもね、最近すごい言われて、うん、ここのみんなからちょっとたまれらしいんですよね。うん、結構、あの、府中以外の人が言うと、たまれっていう。
たまれ
そう、なんなんなんですかね、これね。で
も、まあ、さんどっち、
僕はね、結構言われて、たまれっていう。
たまれって言
って たまれじゃないよ。
まあ、この会社のあったり、そんないろんな人たちが集まっている場所。この辺はたまれ、うん、なんですけど、これ、カスヤさんにとってこのたまれって何なんですかね、
はい、たまれは、まあ、フラットスタンドを、社長作って、で、やはりこの、ここのカフェだけだと、医療福祉の問題だけだと、なんかこう、そこばっかりやってても、いわゆる社会課題というものは解決してこないなと思って、やっぱりいろんな、あの方たちに関わってもらいながら、医療福祉じゃなくて人の暮らしっていう部分の、課題って何だろうねとか、どうやったら楽しく暮らせるだろうねってところをまず作って、でその中延長上に医療福祉の課題がこう出てきて、そこでたまたま私たち医療者がいるっていう、なんかそんな場所があれば自然と医療福祉の課題だったり他の課題も解決してくるんじゃないかなと思って、そういう意味でいろんな方たちにこう入ってもらってる場所になります。
なるほど、まあ、先ほどお話しいただいたこのカフェは、まあ、皆さんとつながる場所、この市民っていうのかな、地域に暮らしてる人とつながる場所で、またタマレっていうふうにタマレかになった時は、またちょっと専門的な人、
う
ん、
そうです、
なんか版画をやってる人がいたりとかね、そのさっきのパティシエさんとかね、うんうんうん、何かこうやりたいなっていうのを持ってる人たちがまた集うっていうね、一般人とまたちょっと違う人も、はい、入居者みたいな感じでね、はい、いたりして、はい、まあ、いろんな角度からね、はい、いろんなつながりを作っていこうっていう、はい、場所なんですよね、はい、このタマレってなんか実態がよくわかんない感じですけど、
そうですよね、
だけどこの一体、うん、エリアっていうのかな、はい、バーチャルな村みたいなね、感じで、作ってらっしゃるっていうことなんでしょうけど、はいはい、これ、こんな話聞いて、ニュースペーパーどうですかね、なんかわかります？
すごく今、お話聞いて、聞いてみたいなと思ったのは、うん、まあ、僕そう、外から見てると、やっぱ介護を仕事にされてるので、うん、まあ、高齢者の方、高齢者の方を対象に、町と、うん、今地域とどう向き合うのかなっていうことを考えられてるのかなと思ったら、このタマレっていう場所を作って、要は高齢者だけじゃなくて、地域の方を巻き込んで場所を作ってっていうことを聞いたときにちょっとお聞きしたいなと思ったのが、やっぱりまあ高齢者だけじゃなくて地域課題として子供たちの問題があると思うんですよね。やはり親によってちゃんと学校も行けない、食事も取れないとか、まあヤングケアラーっていう今言葉ありますけど、やっぱ僕はスタートとしてやっぱこの地域の子どもたちがみんな等しく幸せに過ごせたら地域課題ってもっと早く解決するんじゃないかなと思うんですけど、加瀬谷さんはそこら辺どうお考えですか？は
い、ありがとうございます。でまさしくでもその今長谷さん言っていただいた等しくというか、子供たちが過ごせていければ、子供たちのいろんな課題って解決してくるんじゃないかなと思ってます。で、ただ、その中で私たち何ができるかなっていうことは、日々考えてはいるんですけど、いろんなところで、例えば子供食堂とか、いろんな取り組みをされてたりとかするんですけど、なんか、いきなり私たちがそういうものをポンってやって、たときに、こうなんでしょうね。ちょっと押し付けがましいところも出てきちゃうかなっていうのがあって、なぜなら普段そんなに僕ら子供を中心に関わってるわけではないので、なのでそこはもうそういうふうにやってらっしゃる方たちにお任せしつつ、僕らは 子供と話をしながら、あと子供の親とお話をする場があるので、その中で何が必要なのかなっていうのは日々考えていて、で必要なタイミングで何かがこう一緒にできればいいかなっていう。なので、子供に限らずなんですけど、ちょっとここの場は答えを急がないというか、関係性をまず作った上で、何がいいのかなっていうのを一緒に考えていってやろうねっていうふうなことは考えていっています。なので、動いてくださる方がたくさん今いらっしゃるから、そういう部分はお任せしつつというふうに思ってはいます。
なるほど。
はい。
確かにそのなんかそこに特化している方だけに任せてしまうと、はい、うんうん、確かにその人たちに比重がかかって、逆にそういうケアする人たちが大変になっちゃってるっていうのは、はい、まあ、僕もすごく感じてた、
はい。
なるほどね。そうやってこう地域を巻き込んで、まあ、急がず、
はい、
でもまあ広く。
はい。そうですね。なんか、結構こういう場をやってると、こう、問題があるから何かを しなければみたいな、なんかそういうところがいっぱいあるかなと思うんですけど、もちろんそれはそれで必要だと思うんですけど、その人にとってそれがいいのかどうなのかは、わからないし、やっぱなんか押し付けたくないなというか、いわゆるいいと言われているものが世間一般的に、ただ子ども食堂はもちろんいい取り組みなんですけど、実はそれをなんか別に良しとしないというか、人も中にはきっといると思うんですよね。なんかそこのなんかを大切にしていきたいなっていう、そういう表面上のあのなんだろう、楽しさとか、幸せではなくて、やっぱ人間としてのこの泥臭さというんでしょうかね、やっぱりそういう部分って暮らしてるとあるじゃないですか。もう人には見せられないような部分、さっきちょっとおっしゃってましたけど、そういう部分っていうのをどうここに置いていけるかな、それを一緒に考えて話しながら、じゃあ何できるってしていければいいかなっていう場所がたまれかなというふうに思ってます。
なるほど、
ね、はい、
ありがとうございます。
やっぱり人と人のつながり、この緩いつながりっていうんですかね、あんまりその強く結びつかないんだけれども、緩いんだけれども何かの時にはまた強くなったり、また時には緩めにこうつながっていたり、だけども離れるわけじゃなくてつながってるみたいな、ここら辺の何でしょうね、調節というのか、こう維持機能がね、ここでうまく働いてるんじゃないかなと思うけど、粕谷さんどうですかね、そういう緩いつながりっていうんですかね、ここは。
うん、やっぱつながることを目的にしているような気がするんですね、いろんなところが、特にまあ行政中心に。だからつながろうつながろう、でもその先に何があるのかなって、何をしたいのってところを考えずに、やっぱ目的をつながるにしてしまっているので、やっぱりその瞬間は打ち上げ花火で、ね、楽しいとか、よかったねなんですけど、じゃあその先よかったねで、また日常に帰った時のそのいわゆる、サービスの受け手はまた一人ぼっちになったりとか、そういうことがあったりするじゃないですか。そういうところを考えた上でつながる、で何をするってことをやっぱ考えていかないといけないのかなっていうのはやっぱ日々考えてはいます。ただ一方でその強いつながりが必要な時もあるんですよね。それは医療のことで、本当命が今危ないとか、多分それは医療じゃなくてもそうだと思うんですけど、そういう時はこうすぐに動けるような体制を取っておかなきゃいけないんですけど、で普段から小林さんおっしゃってた弱くというか、つながって関係性があると、その時に何をしたらいいのかっていうのが、今までのその目の前の方のこう暮らしを見ているので、だからすぐ動けるよって、その準備のための
わかってるっていうことが大事
っていうね、その準備でなんとなくつながってよねみたいな、そういうところはあります。
素晴らしいですね。この普段からこう急がずね、慌てず作っておくっていう関係性を維持していくっていう、大変な事業を、まあ、本業があるからこそね、またその周りにそういうものをね、持って大きく広い範囲でやってくるということで、とってもありがたいですね。私もそんな感じでね、粕谷さんにお願いして助けてもらったりしてるんですけど、多くの方がね、また助けてもらえたり、助けたりね、お互いにできるような、地域に、ね、なっていくといいかななんて思っています。はい。ね、そろそろ、もう、せっかくね、いろんなお話ししてくださってるんですけど、もうね、時間が、全然終わらないですね。また次ね、すぐ呼びたいぐらい、第2弾ね、呼びたいななんて思うんですけれども、最後にね、じゃあ、粕谷さん、この、まあ、このラジオを聞いてる方なんて、地域の方ですけれども、ちょっと皆さんに何かメッセージがあれば。
ありがとうございます、はい。今日聞いていただいてありがとうございました。なんか今小林さんからね、助けてるとかそういうお話があったんですけど、逆に僕らもこういう普段のつながりで助けられてる部分ってたくさんあって、むしろそっちの方が大きいんじゃないかなと思って、うん、なんでかっていうと、やっぱり誰かから相談された時に、僕らも専門家じゃないから、相談する先がいっぱいこうやってできてきてるんですよね。今日のお三方もそうだと思うんですけど。だからそういうところのつながりを僕らも普段から作っておくと、やっぱり信用してる人に相談したいから。だから相談受けた時の相談先ですごくこう、小林さんとかにもこういうのどうしたらいいですかねとかっていうような。なんかほんとやっぱり僕らも、逆に僕らが助けられてるっていうのは日々感じているので、また今後も府中のこの場所でまたやっていきつつ、たまれっていう場所は、枠を持たずに、なんとなく、さっき小林さんバーチャルなっておっしゃっていただいたんですけど、なんとなくたまれ、という空間があるというような認識でいるので、なんか府中全体でこんな取り組みが広がっていけばいいかなというふうには思ってますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。じゃあ最後に加瀬谷さん、私たちの東の仲間になってくれますでしょうか。う
ん、もちろんです。
ありがとうございます。
あり
がとうございます。また東の仲間が一人増えました、ね。はい、無理やり入れてます。
ありがとうございます。
はい、今日はどうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
これでお時間なのでお渡りしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。